聖書をお開きください。旧約聖書ハバクック書2章1節から4節、旧約聖書1534ページです。
聖書をお読みいたします。ハバクック書2章1節から4節。私は見張り所に立ち、砦にしかと立って見張り、主が私に何を語り、私の訴えに何と答えるかを見よう。主は私に答えて言われた。幻を板の上に書いて確認せよ。これを読む者が旧士として走るために、この幻は定めの時について証言しており、終わりについて告げ、まやかしを言ってはいない。もし遅くなってもそれを待て。それは必ず来る。遅れることはない。見よ、彼の心はうぬぼれていてまっすぐでない。しかし正しい人はその信仰によって生きる。以上です。
改めておはようございます。今日はハバクク書の2章ですが、ハバククの1章から3章を通して、全体を通して、共に味わっていきたいと思っております。旧約聖書、特に小預言書と呼ばれる箇所、12の預言書たちの12預言書というのは、あまり、ここから語られることは少ないんではないかと思っています。そんな中で、聖書日課で私たちは、そこを通り過ごすことなく味わっています。で、そんな中で、ハバクックという人については大変有名な御言葉があります。それは今日の2章の4節ですね。一緒に読んでみましょうか。2章4節、どうぞ。見よ、彼の心はうぬぼれていてまっすぐでない。しかし正しい人はその信仰によって生きる。義人は信仰によって生きる。信仰による義人は生きる。大変よく知られている新約聖書のメッセージですね。マルチン・ルターの宗教改革はこの言葉で始まっています。来年は宗教改革500周年記念、517年、今年の最大寺コンベンションは正木牧人先生がこの信仰義人を中心に宗教改革とは何かということを取り上げてお話しくださいました。そんな時にハバクック書ができそうになりましたので、一章と言わず二章三章全体を通して、今日は限られた時間の中ではありますが、の全体を見たいと思います。短く分かりやすくというのは難しいんですね。しかも内容のある小預言書を本当にお分かちしていくというのはなかなか説教者としては困難なことではありますが、それを助ける意味で、パワーポイントを用いたり、説教用紙があったりいたします。 で今日はパワーポイントは使わないんですが、説教用紙の流れでどうぞ見ていっていただきたいと思います。ハバクク書というのはいつ誰によってどんな状況で書かれたのかということが知りたいところでしょうか。言うまでもなくハバククという預言者が語りました。で、どんな状況でかと言いますと、バビロン帝国がやがて、攻めてくる、それが間近に迫った時代、その時代の預言者です。どのぐらい時が迫っているのか。ハバククが筆を取った時はユダに残された期間は 20〜30年と思われます。いかにユダの国の終わりが近いのか、それを神様はハバククを通して明らかにしているわけです。時代はエレミアと同じ時代ですね。エレミア書が書かれている時代、エレミアもまた嵐の前兆である黒雲がエルサレムを覆っている時代にバビロンに降伏しろと言ったんです。でも時のユダの指導者たちはエジプトに頼りましたね。まあ聖書というのは現実の歴史の出来事で、国際政治にもものすごく関連しているんですね。単なる宗教書ではないということを、まあ、クリスチャンもどのぐらい理解しているかなということを思います。私たちも現実の歴史の国際政治の中に生きていますから、まさに預言者が時代を見たように私たちも聖書によって時代を見ていかなければいけません。小市民的な、もう私が幸せであればいいとか、我が家さえ安全であればとか、もうそんなことではないんですね。まあそんなことを思いながら、カルデア人という言葉が一章の六節に出てきます。見よ、私はカルデア人を起こす。これがバビロンのことですね。で、カスピ海の周りの北のあたりをカルデア人がいましたが、前にはアッスリア帝国があり、アッスリアを滅ぼしてバビロンが起こってきます。アッスリアの首都はニネベでした。で、ニネベの滅びのことについて、悔い改めをするようにと召されたのがヨナですね。で、ヨナは愛国者ですから、アッスリアが自分たちの国を滅ぼす、北イスラエルは滅ぼされました、すでに。で、イスラエルの国を滅ぼすアッスリアのことがやがて南王国ユダも滅ぼすだろうと見越して、ヨナはニネベに行きたくなかった。アッスリアなんか滅びてしまえと思っていたわけです。ヨナはわがままな自己中心な人ではありません。本当に愛国の預言者ですね。そんな預言者たちがひしめく中で、オバデヤもおりましたが、ここではオバデヤとナホムとハバククがそういう時代に預言をしています。ちなみにこのハバククはですね、おそらくアッシリアが滅びた後でこの予言をし、予言を記したと思われます。なぜかというと、ハバククの中にはニネベに関することが一切書かれていないんです。ニネベのことは 過去のことなんです。終わったことなんです。だから書いてないと思われます。紀元前608年にニネベが滅亡する、その前に滅びていったわけです。さて、まあ、そんな中で、初めに年代著者、時代背景について、大雑把にお伝えしました。では設計用紙の一番目ですね。でここではですね、ハバククの心の中に起こっている信仰の戦いっていうんですかね、葛藤というか、はたまた勝利、これの思いが言葉になったのがハバクク書の1章から3章です。涙で始まり、歌で終わります。その中でいろんなことが明らかになっていくんですけども、1章と2章は後でもうちょっと詳しく言いますが、ハバククが神様と対話していると祈りの言葉だと思ったらいいでしょう。そして3章は大きく神様のお働きが予言されていく、そして信仰の確信を持ってハバククは歌い上げていきます。ともあれ、ハバククがいつも問題にしていることはバビロンです。問題はバビロン。かつてはアッスリア帝国、そして今やバビロン帝国。アブラハム以来、約束の地に来て、そこからヤコブの時代にエジプトに行き400年過ぎた。エジプトから奴隷の状態になっていたエジプトから脱出するためにモーセが用いられた。神様のアブラハムへの契約がモーセによって引き継がれて、民は約束の地に再び入ろうとします。その道中邪魔をしたのがエドム人です。そのエドム人の裁きを予言したのがオバデヤです。そしてさらにこのイスラエル、北イスラエル王国を滅ぼしたアッスリアの滅びを予言したのがナホムの予言です。そして今ハバククはアッスリアの後起こったバビロンの裁きを予言しているわけです。神様は神を信じる民、契約の民と言っていいでしょう。神様から選ばれ、神様に選ばれ、神と契約を結んで神様の御心を地に行うために建てられている国が、なんと神を信じない偶像を拝む国々、その異教徒の国を使って神様の選びの民を裁く神である。預言書はそれを次々と記しているわけです。そのことを見ていきたいと思います。心に留めておきましょう。ではポイントの2番目です。このハバクク書そのものですが、どんな構成になっているでしょうか。1章、2章、3章と3つの章で成り立っています。1章はハバククが見た問題と苦しみですね。そして2章はその解決を信仰によって つかむ幻です。ハバクくんも見た幻、そして三章はそのことを最終的に約束し保証する信仰の歌と祈りと言っていいでしょう。神様の約束、保証、それを歌っているのが三章です。先ほど言いました涙で始まり勝利の歌で終わる、これがハバクク書の構成です。詳しくを見ていくと3番目のポイントで1章は苦しみですね、2章は幻、3章は祈りと申し上げましたが、この苦しみについてハバククが問題にしたのは何だったでしょうか。一章の二節から四節、一章の二節から四節、主よ、私が助けを求めて叫んでいますのにあなたはいつまで聞いてくださらないのですか。私が暴虐とあなたに叫んでいますのにあなたは救ってくださらないのですか。なぜあなたは私に災いを見せ、労苦を眺めておられるのですか。遠藤周作が、カトリックの信者で、クリスチャンと言われていますが、私たち保守的な聖書信仰の立場とは違います。聖書以上に、他の文献の権威を求めたり、文学者ですね、自由に聖書を題材にものを書いていらっしゃる、文学者としては優れているでしょうが、聖書信仰の立場の私たちとはちょっと見解をことにするということも知っておられたらいいと思います。沈黙、沈黙は迫害を受けるキリシタンたち、バテレンたちが苦しみを受けるのになぜ神は黙っておられるのかというテーマで、そして迫害を受けて転んでいく転びのバテレンたち、そういうテーマで、要はあなたはいつまで聞いてくださらないのですか、叫んでいるのになぜ救ってくれないのか、眺めているだけなんですか、こういうテーマですね。ハバククには答えがありますね。その答えが2章の幻、3章の勝利というわけですが、勝利の歌ということですが、神が沈黙しておられる、活動しておられない、あたかも無関心に見える、そんな状況の中で暴虐が増し、不法がはびきこり、神の預言者たちの抗議を無視して悪がはびこっている、神様が何もしておられないように思える、これがハバククの苦しみでした。私たちも同じような思いを持つことがあるんじゃないでしょうかね。今は平和な時代で信仰の自由が保障されている時代ですが、70年前日本は戦時中そうではありません。戦前もそうでした。キリスト教は日本で共産党とともに迫害を受けました。で、そんな中で投獄されたり殉教した信仰者もいる、いや当局側に権力にすり寄った当時の日本のキリスト教会は後で悔い改めました。かなり後です。韓国の教会はそういうキリスト教迫害をする中で殉教者が多数出ながらも信仰を貫いていったんですね。残念なことに日本の教会は日本の 軍国主義を後押しして韓国の教会を逆に神社崇拝を進めるように、そういう罪を犯しました。同盟キリスト教団も戦争責任告白をやがて認めてしてきたわけです。同じような罪を再び起こさないようにというのが今の憲法も改憲問題で、その憲法を昔のように戻そうというのが自民党改憲案なんですね。圧倒的多数で与党となっているのが憲法改正で、9条の問題だけでなく19条や20条の信教の自由を奪おうとしている状況、すでにそういうことが法案で一部通っているわけですね。そんな中でクリスチャンの若者が選挙に行かないっていうのはどういうことですかっていう話です。行かない友達に何の説得もしない、説明もしない、関心を示さないっていうことがあるならば、天国でハバククに会えるでしょうか。いや、合わせる顔があるでしょうか。歴史の中で、時代の中で、国際状況の中でっていうことを言いました。今もその点ではちっとも変わらない。さて、なぜ神は黙っておられるのか、これが一つのハバククの問題と疑問。もう一つの問題は、今のは2節から4節、一章の2節から4節で、続く5章、5節から11節が読みませんが、まあ皆さんも聖書日課で味わえたでしょうか。バビロンという国は恐ろしい、怖い、強い、もう暴虐に満ちた国ですね。破壊的なこの侵略を繰り返して、諸国を攻めてきた国ですね。で、そんな悪い、凶暴な国、人々を使って、なぜ神を信じているユダを罰するんですか？これが二番目のこの問題ですね。先ほど異教徒を使って裁く神という一般的な当時の預言者のことを言いましたが、ハバククにとっては相手はバビロンです。それに対する神様に対してハバククが訴えているのは12節から17節12節、主よ、あなたは昔から私の神、私の聖なる方ではありませんか。私たちは死ぬことはありません。主よ、あなたは裁きのために彼を立て、いわゆるあなたは叱責のために彼を据えられました。あなたの目はあまり清くて、悪を見ず、老苦に目を留めることができないでしょう。なぜ裏切る者を眺めておられるのですか。悪者が自分より正しい者を飲み込むとき、なぜ黙っておられるのですか。あなたは人を海の魚のように治めるもののない、這う虫のようにされます。彼はこのすべてのものを釣り針で釣り上げ、これを鍵で引きずり上げ、引き網で集める。こうして、彼は喜び楽しむ。バビロンの魚を漁するあらゆる方法のように、漁師が漁をするように諸国を攻め滅ぼしていく。それゆえ彼はその網に生贄を捧げ、その引き網に甲を託く。バビロンがですよ。これらによって彼の分け前が豊かになり、その食物も豊富になるからだ。それゆえ彼はいつもその網を洗い続け、容赦なく諸国の民を殺すのだろうか。どうや、先ほど言ったようにハバククの神への訴えです。ところがこの一章は二章の一節まで続くんですね。章とか節っていうのは後でみんなが共有して、どこを読んでいるのかっていうのは共有するために後でつけたものですから原文にはないんですね。 ですから区分けを変えるとすれば、2章の1節は1章に入れればいい。1節、私は見張り所に立ち、砦にしかと立って見張り、主が私に何を語り、私の訴えに何と答えるかを見ようと。これが訴えの結論で、答えが2章の幻になっていくわけです。ここで聖なるという十二節の言葉、昔から私の神、私の聖なる方ではありませんか。神は聖なるお方であるというのは、イザヤもエレミアも強調しました。聖であるというのは、聖人君子とか、聖というふうな、そういう、宗教的、情緒的要素だけではありません。聖というのは、神の絶対的主権を表す言葉ですね。神様だけが神様だ。神様はお好きなようにされる。私たちの気に入ろうがいるまいが、神様は自分の思い通りになさる。人間の思い通りにならない。人間は神様の主権の前にはひれ伏すだけである。礼拝を受ける方は聖なる唯一の誠のお方だけである。それがイスラエルの聖なる方と呼ばれたイエス・キリスト、そして父なる神様なんですね。聖なるというのは神の主権を表していますね、はい、そのことをハバククは、自分が神様、どうして黙っていらっしゃるんですか、どうして答えてくださらないんですかと、まあ、こういうことを訴えつつ、神様が主権を持っておられるのを認めて、見張り所でそれを、そういう中で何と答えてくださるか、これが一章の、まあ、締めくくりと言っていいでしょうか。私たちはどうでしょうかね。神様の主権をどこまで認めているでしょうかね。私あっての神様、私の願いが叶っての神様、家内安全、商売繁盛、神様信じたら幸せ、どの宗教も言うんです。キリスト教も同じように思って、クリスチャンがそんなふうに思っているなら、ハバククの神信仰とはほど遠くなります。そのことを私たちはまず心に留めておきたいと思います。2章、この4番目のポイントがですね、幻と言いました。実は1章2章3章とも二重の構造を持っていますね。1章では2種類、二重の問題と疑問がありました。もうお話しましたが、2章の幻は神様の約束と保証が二重で与えられています。それが4節と14節ですね。ハバククに神様が見せられた幻、それは大変霊的なもので、まあ、一つはこの今日の一番鍵で新約 の、 その信仰義人、土台になった言葉が4節ですね。新約聖書の光で読まないと、ハバククの予言は、旧約のこの聖箇所はわからないんですね。そういうことはいっぱいありますけれども、ここはその大事な箇所です。 イエス様を信じて、父なるイエス・キリストの父なる神を信じ、その一人子イエスの十字架を信じて、罪許され、義とされた人、イエス・キリストにあって正しいものとされた人は、信仰によって生きると。これがこの四節のまず持っている言葉ですね。それによって新しい霊的な命を得ていきます。これはロマ書の一章の、開きません、聖書の箇所だけ知りました。一章十七節。義人は信仰によって生きる。パウロはまずここで語り、ガラテヤの三章十一節にも、信仰による義人は生きる。となり、ヘブルの記者は十章三十八節で、やはりこの言葉を引用しています。これがカトリックの信仰も大事だけど行いも大事だと言っていた教えに対して、いや、信仰だけで救われる。信仰のみ。行いによらない。信仰だけで救われる。それを使徒パウロやヘブルの記者は、ハバククの予言をもとに展開している。だから、先ほど言いました宗教改革者ルターの信仰義人論は、そこですね。節の前半、見よ、彼の心はうぬぼれていてまっすぐでないと対照的に、しかし正しい人はその信仰によって生きる。正しいかうぬぼれて罪深いかというのは神様に対する態度ですね。倫理的道徳的に罪があるとかないとか正しいとか悪いとかいうことではなく、神様との関係、それを強調しているんです。神様の前に人は誰一人立つことはできない。神の前に正しい人はいない、一人もいない。これは聖書の教えですよね。結論です。そういう、だからうぬぼれて自己中心で神よりも自分を大事にする全ての人が正しくない。なのに正しいと認めていただける。それが罪なき正しとりのお方、神の御子が十字架の上で身代わりとなり、父を彼らをお許しくださいと祈って死んでくださった。それを私の罪の身代わりに神様がお裁きになったと受け止める信仰、信頼する信仰、その信仰によって人は正しいとみなしていただける。それが新約による旧約のハバクク予言の読み方だというわけですね。他の宗教とキリスト教も一緒じゃないかという時違いますね。どこが違うかというと、良い行いをしたらいいとこへ行ける。これは他の宗教、全部宗教です。キリスト教は違いますね。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためだ。いや、似たような宗教、仏教にもありますよ。そうです。浄土門はそうで、法然と親鸞。特に親鸞の善人、名をもて往生を説く。善人は往生して、遂げて、極楽浄土にお参りさせていただける。言わんや、なおさら悪人はそうではないかと。善人が救われる、善人はもうそんなものはいらないんだと。善人はそれで極楽行けるとすれば、極楽に参らせていただける浄土へ行きたいのは、行かせてもらえるのは、それを諦めなければならない悪人ではないか。これが 似てるじゃないかって。そう、似てますよ。おそらく聖書が伝えられていく中で仏教の中に影響を与え、そして元は聖書にあるのが浄土門として来たのではないかと、まあ、そういう研究がされて文献も出たり学位論文もある時代ですね。行いで救われるということに対して、いや信仰だけで救われるんだっていうのは聖書なんですね。キリスト教なんですね。これは信仰によって生きるっていうのは真実によって生きるっていうのは、誰の真実なんですか？誰の真実が信用できるんですか？誰もできませんよ。お互い人間同士、自分が信じられないじゃないですか。まして人はどうか。神様だけは、私たちは不真実であってもイエス・キリストだけが真実であるとパウロはテモテの手紙で言っています。その神の真実を信じる信頼、それが信仰によって生きるということですね。不信仰なものを義とする、それでもいいと言ってくださる方を信じる信仰、信頼によって救われるというのがローマ書の4章で、人は行いによらない信仰だけだ。その信仰も自分で勝ち取るんじゃなくって、神様がプレゼントのようにして聖霊によって与えてくださるんだ。エペソ人への手紙です。だから誰も人は誇ることはできない。これがハバククの見た幻ですね。で、14節はどうか。14節は、まことに水が海を覆うように地は主の栄光を知ることで満たされるとあります。ここで注目したいのは、地は主の栄光を知ることで満たされる。それはまるで海が、大海の海が水で覆われているように、この地は主の栄光で満たされる。こんな時代があったでしょうか？歴史の中でありませんよね。地はとありますからね、これ単なる希望でしょうか。聖書をそのまま読むと、この地上でそういう時代が来ると受け止めるのが普通じゃないですか。聖書は新約聖書の終わりで、世の終わりにイエス・キリストが直接治められる千年の期間があると言っています。まあ、そこでこの旧約のイザヤのエレミアの予言のように、まさに本当に素晴らしい世界が来るとこう言っているわけですね。ところがそれは地上でなされる。神学的にですね、今の時代の後イエス・キリストの再臨があって、そのまま上なるエルサレム、神の都、天国が来る、こういう終末論が主流です。でも千年期があって、千年期の前に再臨がある、主の再臨があって、そして観難期があって、そのうち千年の時が来るというのが聖書が全体で言っていることだという主張があります。私はずっとそうです。永遠の道もそう書いています。このハバクの2章14節、地は 主の栄光を知ることで満たされる。千年王国がなかったらどの地でこれが実現するんでしょうか。私は単純に聖書を信じます。もし遅くなってもと3節にありますね。もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはない。この言葉はね、信仰を義理においてもそうでした。信仰義理においては2章の4節も、地上で私たちは人生終わった後イエス・キリストと共に千年王国時代もその後の永遠の神の国でキリストと共に生きることができる。正しい人はその信仰によって生きる。イエス・キリストによって神の子とされた者は永遠に神と共に生きる。そういう約束なんです。地上のことだけではない。それをいつ来るんですか？前半の信仰義理のことはイエス・キリストが来られ、そしてそれをさらにはっきりするように宗教改革がありました。つまりそれは必ず来る、遅れることはないという3節は実現している。これからのことについても14節のことについても必ず来る、遅くなってもそれを待て。この言葉をね、大変愛して、もう祈りの旅ごとに冒頭に掲げ祈ってしたいた人がいらっしゃいますね。岡崎保兄弟です。街道がなかなか開発許可のことや工事費の関係やいろんなことで伸びていたとき、いつも建設副院長として彼はこの言葉をかけて掲げて祈りました。今そうなってますね。遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはない。彼は死んだけど今なお語るというのは本当にそうだと思います。余談になりますが、岡崎兄弟が森本紗代姉妹と結婚して、姉妹が教会で仕えていらっしゃった、一緒に伝道したい、和歌山の教会の牧師会で長教派の特に日本イエスの中心の教師会で和歌山政界に赤江を呼びたいと言って推薦された。楽しみにしたの、和歌山で会いたい。それが来週の土日なんですね。どうぞお祈りください。先日藤原敦也先生がメールをくださって、神戸の伝道会議があった時も、自分はメイン講師の通訳を務めさせていただきました。それからしばらくして、神戸の日本イエス・キリスト教団の教団本部事務所で20名以上の牧師たちに宣教について招かれ、4回のメッセージをされた、講演をされた。その日、夜遅く、日本イエスから信仰義理の問題で離れた西大寺の出身の私が日本イエスの事務所で牧師たちにメッセージを招かれて語らせていただいた。なんということかと思わず涙が出てきました。そこに出ていらっしゃった水川武という私の一級学年下の先生が今峰山にいらっしゃる参院のね、で藤原先生の素晴らしいお話を聞きましたと言ってお手紙をくださった。まあ遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはない。保つ兄弟の 信仰の一つの働きのみということを今回この箇所から味わっていることであります。さて、迫害と困難の真っただ中で迫害が近づいてくる、バビロンの大衆が近づく中で祈っていますね。2章の20節。しかし主はその聖なる宮におられる全地をその御前に鎮まれ。上等式でも神様がソロモンの神殿の中にいると言われ、私は決して捨てないと約束された御言葉を掲げましたが、まさにその聖なる宮におられる神を信じる私たち一人一人の中に主はいてくださる、そのお方の前に静まるということでありましょうか。では最後のポイントを見て終わります。5番目の祈り、ここにも二重の意味があります。一つは3節から15節に過去になされた主の御業への賛美です。ここにテマンからパランの山からというのは、実はこれはエジプトを脱出した後、アラノの40年間の中で神様がイスラエルを守り通された事柄を表現しています。エジプトから脱出したこともまさにその通りです。そのことを詩的にハバクは歌っています。イスラエルがエジプトから解放され、そしてその後も守り通された、それを表現しています。これは一つの結果ですね。過去になされた主の御業。しかし16節には未来に関しての確信があります。3章16節。私は聞き、私の腹綿は罠なき、私の唇はその音のために震える。腐れは私の骨の内に入り、私の足元はぐらつく、私たちを責めるために襲いかかる悩みの日を私は静かに待とう。やがてバビロンが襲ってくる、そういう時にここでもハバクは静かに待とう、二章の二十節にその御前に静まれ、まあそれは17節は大変苦しみが続くよということなんです。その時イチジクの木は花を咲かせず、ブドウの木は実を実らせず、オリーブの木も実りがなく、畑は食物を出さない、羊は囲いから絶え、牛は牛舎にいなくなる。これからとってもいい時代が来るよ、明るい時が来るよとはハバクは予言してないんです。しかし私は主にあって喜び勇み、私の救いの神にあって喜ぼうと最初に言いました。クリスチャンはご利益宗教で、いいことだけを願って神様に感謝し、願いが叶えば喜ぶという異教徒とは違う。苦しみの中でなお神を喜び、救いを与え、信仰による義とし、永遠の救いを与えてくださる、その神を喜び勇み踊り上がる、苦しみの中でもなお喜んでいく信仰、それが与えられている。 まさに最後に地は主の栄光に満たされる。そして天の御国で私たちは共に喜び合うことができる。今日最初に歌いましたの賛美はですね、信仰こそ我が身を助ける杖、戦いの時の強き剣、恐れも危険も誘惑も超えて御国を目指して勇み進む。これが信仰によって義とされたものの進む道。険しき闇路も草の延べも確かな主の手に導かれて心を強くされ惑わしも越えて御神に近づく道を歩む。三節、信仰こそ確かな旅の助け、偽りを破る鋭き剣、すべての生徒を励まし続ける御霊の力を与えたまえ。苦しいのに喜んで踊っているように見えるこのクリスチャンの姿を見てこそ、まだこの神様を知らない、神様の救いを知らない人は、これは何事か起こったのかと思って私も行ってみたい、そう思うんじゃないでしょうか。私たちクリスチャンに求められているのはそういう証ですね。幸せな時、思い通りに順調にことが運ぶ時だけ喜ぶんじゃなくて、しかし私は主にあって喜び勇む。もう家事もならず、畑も食物を出さず、家畜もいなくなって、見る影もない、そんな中で、私の救いの神にあって喜ぶ。これが信仰によって義とされたものの歩みと、ハバククは歌っています。はばからないで信じましょう。お祈りしましょう。天のお父様、ありがとうございます。主が私たちを続いて導いてくださいますように、この素晴らしい預言の書を共に味わうことが許されていることを感謝します。喜びの日も悲しみの日も絶えず救いの主を喜び楽しみ勇み、なおこの方を知らない方に福音を伝えるものとしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。